愛の形ドットチ
ュー。今日の愛の形ドットチューのゲストは、二村仁さんです。
こんにちは。
こんにちは。こんばんはですね。夜でした。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
二村さんと出会いはですね、池袋で生と命の学会みたいなのがありまして、そこで壇上で話されていたんですね。
なんかあれ、お医者さんがね、はい、池袋にある
お医者さんでしたっけ、
榎本クリニックが、
あ、お医者さんか。お医者さんと新村監督が話してて、セックスレスを切るっていう内容だったんですけど、
あの方は榎本クリニックの池袋の院長先生だと思うんですけど、山下先生っていう、まあ要するに精神科のお医者さんですよね。で、なんか精神科のお医者さんなのに、なんか性や性っていうか主に恋愛の悩みだよね、性の悩みの女性は婦人科に来ると思うんだけど、心のお医者さんのところに来る患者さんの中で、はい、恋愛の悩みで来る方が多いみたいな。で、山下先生はなんか僕の本のファンで、AV も多分見てくれてんだけど、私 AV 監督なんですけど、なんか女性向けの恋愛の本とかも書いてまして、で、
そうですね。
そうそう、患者さんたちにそういう、こうすれば、メンヘラが治るよみたいな、治んないんだけど、こうすれば恋愛が楽になるよみたいなお話をしているお医者さんが、わざわざそういうお医者さんの学会で僕を AV 監督をね、呼んでいただいて、どうしたらセックスレスって何なんでしょう、夫婦の間になんでそういうことが起きるんでしょうっていう話をまあしました。そしたら客席にあなたがいて、
そうです、そうです。一番興味深く聞いてたんですけど、なんかほとんどセックスレスの話はどっか行ってて、なんで人間はセックスをするのかみたいな根源の話から、夫婦がなんでレスになるかっていう答えはあんまりよくわかんなかったけど、とにかく二村さんの話が、まあ一挙手一投足が面白くてじーっと見てて。
うん、そうですか、ありがとうございます。はい、変な珍獣を見るような気持ちで。
そうそうそう。なんか不思議な人だなと思って、だいぶじーっと見てて。
でもあれでしょ、エロ業界人には慣れてるんでしょ、この番組にも森林源人くん。
源人くんは次
あ、次なんだ。
です。この間、武田純子ちゃん来てくれたんで。はいはいはい、
まあ。エッチな人たちに、府中に住む善良な皆さんに、世の中にはエッチな人がいるんだよっていうことを教える番組なんでしょ。
そう、知らしめたい。そう。もっとエッチに自由になろうよっていうことをね、はい、もっとみんなに知らしめたい。そんな番組で。はい。まあ今、トップオブザエッチみたいな二村先生が来て、先生って言っちゃった。二村先生が来てくれたんですけど。はいはい、今日はね、楽しい。
ありがとうございます。光栄です。
はい、とんでもない。私、本買ったんですよね、その時。
ありがとうございます。
はい。2冊買って、で、追い本も買いました。
ありがとうございます。追いがつおみたいな。
追いがつおみたいな、追い本も買いまして、はい。は
い、なんていう。
なぜ、あなたは愛してくれない人を好きになるのかっていうタイトルに、はい、私、初めこれいらないって言ったんですよね。
そうなんですよ。酔っ払ってて、その、学会の打ち上げでお酒を飲んだ後だったから。
私にはこれいらないなとか言って。
そう。でもね、それ一理あると思った。なんか、あなたは、あんまりその恋愛やセックスで、めんどくさくなってなさそうだから。
そうですね。メンヘラじゃないので、
やりたいことをやってる方なんでしょ、
やりたいことをやってると思います。
で、後ろ起きたことをあんまり後引かないで、なるべく。
引かないですね。
もし、なんか、男がめんどくさかったら、次の男に行くみたいな感じだったんじゃないですか、お若い頃
も。そこまで冷たくはないですけど、ちゃんと一人の人と長く付き合って、なんかいろいろダメ、次、それでまたちょっと期間置いて、また好きな人が現れてて、まあ、いわゆる、性の伝道師とか言ってますけど、めっちゃまともな、
はい。はい、すいません、すいません。そんななんか、
本当に、
それやりまん扱いしてすいません。僕、やりまんの方とても好きなんですけど、そうではないと。ちゃんと真面目なんだけど。
やり
まん
の定義って何ですか？
やりまんはだからこの本に書いてあったら2種類あって、良い、ポジティブなやりまんとネガティブなやりまんがいて、ネガティブなやりまんの人ってのは自傷行為、
ね、
自分を傷つける行為として、次々恋愛をして、恋愛にセックスがくっついてくるからセックスもしてしまって。
自己需要感が欲しいんですよね、セックスすることによって認められて。
でもそれでセックスを自分のために、自己承認欲求のためにセックスをしていたり、恋愛をしたりしていると、セックスすればするほど相手を憎むことに。
うわ、恐ろしいですよね。ない、そういう感覚は。
だからそれが、いわゆる、メンヘラの、これは女性だけじゃなくて男性もそうで、女の人を憎みながら、やりちんをやってる人もいますから、
ね。ああ、いますね。私の友達なんかも、そういうメンヘラ系、聞いてるかもしれないけど、いますけどね。
いきなり重い話になってますけど、大丈夫ですかこれ。
大丈夫かな、
まあ夜のラジオなんでしょ、これ放送さん。大丈夫ですよね。
もう深夜放送なんでね。はい。はい。はい、いくらでも話していただいて。
で、これを聞いてる、なんか善良な府中の主婦の方は、はい、そんな、恋愛を繰り返したり、うんうん、セックスをたくさんするやりまんとか、恋愛を繰り返すメンヘラは関係ないと思ってらっしゃるかもしれないけど、うんうんうん、旦那さんとの関係とかね、うんうん、なんかそういうのの中に、やっぱり、性の問題と、
ね、
心の問題っていろいろギクシャクしたものも出てきたりさ。う
ん、あと、子供がね、これからいろんなことに直面していくときに、はいはい、知っとくべき、知っといた方がいいんじゃないかな、みたいなね、
そうなんですよね、
お話も。井村さんから聞きたい。
中高生の、まあ、僕は、ね、うん、医療の専門家では全然ないし、うんうん、自分がやってきたセックスとか、うん、まあ、撮影してきたセックスのことを見て、うん、そういう心の問題に興味を持ってこういう本を書いたわけで、別に、ね、医療者では何でもないのですが。
なんか私としては、AV とかをこう仕事としてやってる方は、メンヘラじゃないのかなって勝手に思ってたんですけど、うんうんうん、なんかこう納得して選んで、うんうん、やってるのかなって思ってた。そうでもないんですかね。
人によるんじゃないですか。
人による。やっぱりそれはもう変えられないんですよね。セックスってものに関して対峙するときに、もうメンヘラであるかメンヘラじゃないかっていうのは、
いや治りようはあるんじゃないですか。それもちょっとこの本に書いたつもりなんですけど、やっぱりその人の親との関係で、
心の穴って書いてありました。
そうですそうです。考え方の癖っていうのはついてしまうので、うん、あと被害者意識とか、うんうんうん、セックスを楽しむことについての罪悪感とか、うんうんうん、ただそれって今日のね、みんなにもっと自由になってもらいたいっていうあなたのこの番組の趣旨と重なると思うんだけど、はい、社会から押し付けられた罪悪感ってあるじゃないですか、
うんうん、
あとまともな人はそんな風になんか
しないのに、
しないのに
不倫なんてしないのにって
こと。でもそういうなんか重たい気持ちが、重たいっていうかな、本人は重いって思ってないんだけど、なんか世の中の常識みたいなものが人間をさ、それは男も女もだけど、生きて生きづらくさせてるっていう。で、そういうことが、夫婦関係とか親子関係とか、もし、恋愛をするんだったら恋愛関係とかにもろ出るよねっていう。なんで恋愛とか、自分の子育てって、自分と自分の親の関係をさ、すごい繰り返し、無意識に繰り返しちゃうことがあるじゃないですか。
あるかもしれないですね。支配的にされると、つい子供に支配的になったりとか、そういう癖みたいなね。
虐待の問題とかね。で、社会の方から真面目な人がさ、虐待をなくそうっていうのさ、もちろん虐待なくなるっていうか減る。完全にはなくならないと思うんだけど、うんうん、減った方がいいに決まってるし、不幸は減った方がいいんだけど、うん、それ真面目な人は世の中を良くしようとかさ、うんうん、ちゃんと貧困のところにお金を回そうみたいなことでしかさ、うんうん、解決でき、そういう行動しかできないじゃない。
うんうんうん、
だけど、人間って僕そういうものではなくて、やっぱり心で動いてるもんだと思うんで、うんうんうん、もちろん貧困が少しでも減ることはとてもいいことなんだけど、うんうん、それをやりながら、同時に、ちょっと自分の、自分の親との関係とか、うんうん、自分のセックス、自分の愛情っていうものについて、うん、何が穴が開いてるのかってことを考えようよ。
いや、本当にそう思いますよね。うん。なんか、旗から見てれば、この人こういう感じじゃんみたいなのが、うん、気づかずにこうずっとやって苦しんでる人とか、いるじゃないですか。まあ、まさにこの、なぜあなたは愛してくれない人を好きになるのかの本にも書いてあるんですけど、はいはい、いや、これ本当面白いから読んでほしいと思います。
ありがとうございます。ぜひ、このラジオの、ね、聞いてる人が見れるところに、Amazon のリンクなど貼っといていただければ。
そうですね。貼っときます。はい、そして感想をね、私の感想を書いて、はい、実はね、この本読むまで、その前の本を買った本が、はい、漫画の話をこう、恋愛的に分析してる。
僕なんかね、AV 監督のくせにいろんな仕事を、文章を書く仕事をしていて、
めっちゃ面白い。
連載、角川書店の電子の雑誌に連載してるんですけど、うん、連載してるときは、
はい、
AV 監督にとって少女漫画とは何かって
言
ったんですけど、多分そのタイトルで売った方が、もっと良かったと思うんですけど、なんか、かっこいいタイトルにしちゃったんだよね。うん、なぜ違う違う。僕たちは愛することを教わってきたはずだったのに。
そう
タイトルにして。
う
ん、まあ、要は、少女漫画って女性にとっての恋愛の教科書ですよねって。
うん、
今はさ、若い女の子は、うんうん、エッチなことに興味ある人はみんな割と BL を読んでいて。
それがね、前も言ってたけど、そうなんですか？
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。半分ぐらいね。もちろん、BL 興味ないっていう女性もいっぱいいるし、で、オタクだから BL を読む、リア充だから、
ボーイズラブですよ。
そうです。綺麗な男の子と綺麗な男の子の恋愛を、うん、恋愛やセックスを、しかもセックスは結構生々しく描いた漫画を、う
ん、それを見て中学生とかの、浴場するんだ、女の子たち。
そうそうそう。中学生とかの女の子はみんな、みんなじゃないですけど、
多い
半分ぐらいの子は読んでいて、オタクだけのものではなくなってる、ね。リア充っぽい子でも好きっ
ていう。なんか、腐女子、ゲイに告るとかいうドラマやってましたね。
もうだからどんどんそれが、こっそりと漫画でこっそり読むだけじゃなくて、うん、今もどんどんテレビドラマになっていて、うん、夕べ何食べたとか、おっさんズラとか。
ああ、はい、見ました、見ました。うんうん、
ああいうふうに普通に地上波のドラマに今、男性同士の恋愛ができていて、うんうん、それは現実のゲイとはまたちょっと違う。うん、昨日何食べたっていう、あれは、うんうん、まあ、料理のドラマでもあるし、うんうん、割と現実のゲイの方の生活に近いと思うんだけど、うんうん、おっさんずラブなんていうのはもう完全に BL 的な消費をしてもらうための
そうですね、
ドラマで。
あんなことあるわけないという感じですもんね。
うん、っていうか、まあ、あるんだろう。普通の会社でゲイの人って必ずね、10人に1人ぐらいは LGBT って言われてるから、うんうん、みんな隠れて、我々の知らないところでやってんだけど、うんうんうん、あんな、おっさんズラブみたいなことを本当にやったら、うんうん、あれセクハラですから、完全に。
そうですよね。
そうそうそう。まあ、あれはフィクションですよっていうね。そう、だから、何が、だから AV もそうですよ。僕の本業であるアダルトビデオなんて、あんなこと、現実に相手の許可を得ずに、なんか拷問をしたりとかね、うんうん、セックスで相手を支配するみたいな、うんうんうん、あ。全然僕の自己紹介できなかった。僕どっちかっていうと、女が男を支配する AV 撮ってるんですよ。
あ、そうですよね。
その話もちょっと後でしましょう。
うん、そうです、ね。
時間大丈夫ですか？
後半に続いて、
はい、
具体的な三村さんの自己紹介と、もうちょっと切り込んでいくような話題にしていきたいと思います。はい。はい、後半に続きます、
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
今前半の話が、なんか、僕の少女漫画についての本の話のはずが、BL とは、みたいな話になっちゃって、
もうすでに。BL 実際読んでるんですよね。
読んでるような。だから、その BL の元祖である40年前のその風と木の歌から、今の BL はすごいですよ。なんか、男の子と男の子がなんかチンポで戦うみたいな、そういう話をね、いろいろ。
なんすか、それどういう消費のされ方されてるんですか。
女の子がキャーかっこいいとか思って読んでるんですよ。
チンコとチンコで戦ってるのが。
そうそうそう。
もはや価値観が多様すぎてわかんないですね。うん、へぇ、
まあ、うん、まあ、だからそれはなんでかっていうと、うん、そういうなんか変な世界の中に、やっぱり女性の体が出てこない。じゃないですか。やっぱり僕らが作ってるアダルトビデオって、まあさっきちょっと言った、はい、僕はどっちかっていうと女性が男性をいじめる AV をずっと撮って、
もう。女性が男性をいじめる AV。うん、
女性が主体性を持つ。
女王様的な。
女王様もあるし、可愛い女の子も出てくるんですけど、うんうんうん、妹がお兄ちゃんにいたずらするみたいな。
うんうんうん、
まあそれって男の夢じゃないですか。
あ、そうなんです
ね。っていうか、マゾな男の夢。
あ、
自分からあんまり主体的に動く自信がそんなにない男性の、うんうんうん、夢だったりするん で、 でそういうビデオが、まあ、15年ぐらい前かな、うん、そういうビデオを割と僕一生懸命撮ってたらめちゃめちゃ売れたんですよね。
なかったんでしょうね、そういうのがね。
あったんだけど、マニアックなもの、それこそ女王様が、
うん、
M の男の顔の上に乗っかるみたいな、そういうビデオしかなくて、普通に綺麗な お姉さんが優しく、うん、ちょっとダメそうな男の乳首をひたすら舐めてくれるみたいなビデオはあんまりなかった。
なくて、
うん、それを、まあ、それの、そうそうそう、それの元祖みたいな AV 監督なんですけど、
うんうん、
それをやってるうちに、なんか AV を撮ることにまあだんだん飽きてきて、なんでかっていうと、女優さんがみんな今すごい綺麗ですごい上手になってしまったので、綺麗にならないことなんだけど、今の AV 女優さんめちゃめちゃ上手なんですよ。
うんうんうん、
だから僕が、じゃあ乳首をあと1分舐めてとか言う前に、
うんうん、
もうほっといても乳首を5分舐めてるみたい
な
感じなので、なんかあんまり新しい感じをやるのができなくなって、できなくなってっていうか、だんだんやる気がなくなってきて。
あ、そうなんですか。
っていうかね、うん、なんか一人の、なんか、ものを作る人間が、一つのジャンルで、もう何やっても売れるみたいな時代ってさ、うんうんうん、5年とかだよね。
あ、まあ確かにね。うん、うん、うん。
ちょっと AV に疲れたとかいろいろあって、
うんうん、
で、まあ、そういう、まあ、知女っていうジャンルなんですけど、
はい、
女性が強い AV だけじゃなくて、うん、まあ、いわゆるレズビアンのビデオ、女同士が男を排除して、
うん、
女と女で楽しむビデオもずっと作ってたし、
うんうんうん、
で今何やってるかっていうと、いわゆる女祖子っていうですね、
女祖子、女装する男性、
すごい綺麗な男性が、
うんうん、
もう 首から上は完全に女性なんですよ。うんうんうんうん、で首から下はおっぱいとか入れてなくて、うんうん、あとおちんちんも取ってなくて、うん、おちんちんはでっかいちんちんがついたままみたいな、そういうビデオを撮ってます。
撮ってる。
はい。
で相手は男性なんですか？相手は女性？
いや男性ですよ。森林源人くんとかです。
あ、女装こと森林源人くんがやってる AV を撮るの。
そう。
おお、誰が消費するんですか？男？
ゲイでもなく、うん、のんけの男でもなく、
女？
男か女か分からないものが好きっていう不思議な
人たち。ああ、なるほど。
まあ俺も含む。
ああ、含むんですね、うん。なるほど。そこにどんどんコアなところにこう入っていってるわけですね、今ね。
そうなんですよ。うん、地上ビデオっていうのはなんか僕が撮ってた頃からすごくこの15年、20年ですごく一般的になったんだけど、なんか、まあおかげさまでご飯も食べられているので、うんうん、だんだん方向性がニッチになっていった。
うん、そうですね。もうありもうフルなんでしょうね、もうもうね、それ以上伸びる ところがあるのかしら。
なんか、
う
ん、そのニッチから始まってすごくもう日本人みんなに広まったみたいなさ、うん、ものっていうのは別に僕がやんなくてもいいのかなっていう感じにだんだんなって
きて
なってきてる感じですかね。
うんうん、
でここからは そう、うん、そうそうそういうでニッチなAV の方が、うんうん、まあまあはっきり言って儲かるのでおかげさまで
おかげさまで、はい、
だからそういうのをやりながら、うん、なんか、まあ、趣味ではないんですけど、うんうんうん、そういうセックスの現場で得た知見というのも偉そうですが、うんうん、なんかその恋愛の本とかを、はいはい、最初はだから全てはモテるためでやるっていう男性のオタク向けに、はい、それこそその僕の撮った地上ビデオを見るような、うんうんうん、自分からは女性に対してアプローチすることが勇気がなくてできないみたいな男性向けに書いたんですよね、うん
うんうん、私あれ読んだんですけど、はい、タイトルだけで選んで読んだんですけど、うん、あれ男向けの本だったんだなと思って、うんうんうん、このその女性向けのなぜあなたを愛してくれない人を好きになるのかと、うん、
その少女漫画の
内容が違すぎて、
ごめんなさい、それね、
これと、は
い
は
い、真逆でしょ、
真逆、うん、うん、全てはモテるためにある、うんうん、で男の人ってこうやって考えてんのと思ったらなんかすごいなんか違和感でしかなくて、なんかやっぱ女性とだいぶ隔たりがあるなって、なんかこれはね、うん、すごくこうなぜあなたを愛してくれない人を好きになるのかは全て納得、なるほどなるほどって、で
意外とこっちの本の方があなたにフィットしたっていうことね。
あっちのね、モテるためであるは、うん、いろんな、ね、男性、友達だったり好きになって付き合った人だったり、うん、結婚したいとかいるけれど、なんかしっくりこなかったんですよね。あんなこと考えて男性は来てるんだと思って、うん、不思議だったんですけど、
ね、ただね、うん、女性なのにあっちの方が分かる
ってい
う人もいるんですよ。
いるんだ。
だからそれはすごく今僕が女装のビデオを撮ってるっていうことともつながってくんだけど、うんうん、別に僕はね、男と女ってそんなに変わらないんじゃないかっていうふうに思ってるところがあって、うんうんうん、
あ、それ大きいですよね。
セックスとか結婚とか恋愛の場において、うん、なんか女はこうするいうことをする、うんうん、男はこういうことをするっていうふうに、例えば、うんうん、専業主婦は家にいて、うんうん、ご飯を作って子育てをして、うんうん、お父さんは外でお金を稼いでくるみたいなことって、それ社会性だ、社会で決められた掟であって、うんうん、まあそれもちろん大多数の人がそうだから、そういう掟ができていくんだけど、うんうん、それに合わない人は別に男に生まれたから男をやってるのってなかなか大変だよなっていう、
いや本当ですよね、
ふうに思って、うんうん、だからそういうことを女装ビデオを見る人がニッチとはいえだんだん増えてるっていうことからも感じるし、
うんうんうん、
その本を読んでね、あなたのように、うんうん、女性向けの本がぴったりして男向けの方の本を読んだら男ってバカだなって思ったみたいなあなたみたいな女性もいっぱいいるわけ、
うんうんうん、
だけど一方で男性向けの方が分かりましたって言ってくれる女性も
いるんでしょうね、
中にはいて、
うん、
だからそこは面白いな、
どういうことなんだろう、うん、面白いですね。
あ、だから自分のことを気持ち悪いって思ってる女性っていうことでしょ。だから、うん、そうかメンヘラというものをどっちの側面から切ったか、うんうん、
切ってるかってことですね、
切ってるか、あるいは女性であってもその男性性によって面倒くさくなってる人もいれば、
うんうん、
女であることによって面倒くさくなってる人もいるっていう、う
ん、いや、ね、今その女性であること男性であることとかは、うん、セックスの場であんま変わんないんじゃないかっておっしゃってたけど、うん、それって一番すごい大事なことだなと思ってて、うん、あんまりにも女性はこう男性はこうっていうのに縛られすぎて、うん、いろんな不満とかが言えないんですよね、うん、女性も、
うんうんうん、
夫へのその、まあ、セックスに対する満足度が低いのに言えないとか、
うんうん、
毎日毎日したくないのにされるとか、
うん、本当おかしいな話だよね。
おかしいな話なんですよね。
セックスって何のためにするのか、夫婦であることを単に証明して、うん、 あの旦那が性欲があるから、うんうん、奥さんもそれに従わなきゃいけないっていうことなのかっていうのもすごいおかしな話で、
うんうん、それがなんか社会性とこうがその入ってきて、うん、自分の気持ちっていうのがなんかどっか歪んじゃって、うん、社会性にこうなんか囚われてなんか悩んで、うん、そういう相談すごいされるんですよね、うんうんうん、セックスレスとかね、うん、逆にもう、外でもやってるのに、うんうん、自分にもさしてくるとか、
うんまあ、そうやって家庭内レイプだから ね、うん、
ね本当に
こっちが奥さんの方がやりたくないのに旦那が、うんうんうん、妻は旦那の性処理をするのが当たり前だろうみたいな考え方で来るのってのは、うんうん、またそれがさ、まあ、僕も今年55になるんですけど、うんうんうんまあ、僕ぐらいの年齢の人がもっと若い人でも40代とか、うんうんうん、どうかすると30代の人でもそういう振る舞いをする、はい男がたくさんいるわけでしょ、うん、文明国である日本とかアメリカとかにたくさんいるわけでしょ、
やっぱり、うん、男のメンヘラなんでしょうね、
まあ、メンヘラっていうかそれは、うん、あのすべ、うん、どっちに書いてあるこっちの方に書いてある
こっちに書いてある
インチキ自己肯定って言
葉が
心の穴と同じぐらい、うん、インチキ自己肯定って大きいと思うんですけど、うん、それはどういうことかっていうと社会から男はこういうものだって決まってるがゆえに、うんうんうん、それが許されちゃっていて、俺はこれでいいんだっていうふうに、うんうん、実際は自分がメンヘラであることに気づかないで済んでいる男性、
うん、いや、いっぱいいると思う。
いっぱいいる、いっぱいいる。独身の男に、独身のモテない男にもいっぱいいるし、うん、もう、どさくさ紛れに結婚しちゃって、お見合いとかで結婚しちゃって、で、どさくさでお父さんになってる、うん、普通の日本の社会の働き手である普通のおじさんにもいっぱいいると思うんだよ、うんうん。
いっぱいいると思う。その仕事をして、給料稼いで家庭があって子供いることで保たれてるけれども本当にセックスの中で男子も女性も男性も関係ないフラットだ同じ立場だってなった時に、うん、ガタガタとなんか壊れていくような、
そうなんですよ、
そう、そういう感じがしてなんかもうちょっと女性がそこを認識すれば、うん、世の中は変わるだろうにとか
僕もそう
思ったりします
んですよ、そう思います、はい、だからこういうラジオが大事だな、
うん、あ、そうですね、ありがたい、ありがたいでございます、はい、もう一つ三浦さんの本で私が、はい、そのあと2分ぐらいしかないですけども漫画のね分析の話、
あ、そうだそうだ、はい、もう一冊その男向け女向けじゃなくて、はい、そのさっきちょろって言いましたけど AV 監督にとって少女漫画とは何かという連載をまとめた、うん、僕たちは愛されることを教わってきたはずなのにっていう本も角川書店から出ています、う
ん、
はい、
ミッキー恐ろしいことに漫画をどれ一つ知らなくて全部読んだんですけど、
うん、でもあらすじ書いてあるからね一応、うんうん、なんとなくどういう、ま、あこういう漫画かなって想像できたでしょ、うん、
いや漫画読みたくなりますね、あ、逆にね、
それはとても嬉しい感想ですね、はいはい、まあ要は恋愛っていうものを少女漫画を教科書に女の人やってるけど、うん、なんか恋愛って相当ダークなものだよっていうことを、ね、うんうん、ハッピーエンドじゃないよ
ないよっていうことね、はい、私以上に少女漫画を読んで育ってきたのが二村さんだなと思って、
そうですね、そうなんです、少女漫画を読んで育って
ちょっと驚きましたね、そういう部分では、う
ん、少女漫画を読んで育って男向けの AV を作っています、うん、
作ってて、そして今、はい、男とも女とでもわからないものへの AV を作っている、
そうなんです
どこへ向かっていくんでしょうねこれからね、
はい
一週目はこんな感じで楽しくお話しさせていただきました、
はい、はい、ありがとうございました、
来週も引き続き、はい、二村さんよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございます。